にちは、各事務局の佐藤海です。各は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてデザイナー、アートディレクターの前原翔一さんを招きしています。
前原翔一と申します。よろしくお願いします。僕は1982年の2月に生まれて、今40歳です。で、生まれは東京の三鷹市というところで、生まれて、でそれで一人暮らしするまでずっとそこで育ちました。で、ここは日大鶴ヶ丘高等学校というところに行って、で、そこで本当は日大の写真学科行こうと思ってたんですけど、結局行かず、多摩美術大学グラフィックデザイン学科というところに、一浪して入りました。で、その後は、電通テックというふうなところに入って、仕事をして、でその後に、ドラフトというふうなデザイン事務所に入って仕事をして勉強させていただいて、2019年に独立して、今フリーランスとしてお仕事させていただいているという形でございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
前原さんはちなみに学で開校しているいけばなの花遊ぶっていうクラスでもアートディレクターとか、あとカメラマンもしていただいたりしてて、いつも本当にお世話になってます。
あ、ね、あ、いや、こちらこそ、いろいろご迷惑かけております。ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、今回10代ゲストにはひなみさんとりりさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずひなみさんからお願いします。
はい、ひなみです。15歳の新高校1年生です。学の東京芸術中学に1期生として1年半昨年通わせていただきました。幼い頃から絵を描くことが好きで、今はデザインや写真、音楽、ファッションに興味があります。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてリリさんも自己紹介お願いします。
はい、去年から東京芸術中学というアートスクールに通っています。中学3年生の14歳新谷リリです。最近は音楽やデザインなどに興味があります。それで、将来はテクノロジーや時代に合ったやり方をヘアメイクやファッションの視点に置き換えたような新しい職業に就きたいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
普段学人はクリエイターゲストの方もそうなんですけど、10代ゲストの方も割と、いろんな地域に住んでる人が多くって、学に来たことない人も多いんですけど、はい、今回はみんな学常連チームっていう感じで、はい、よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
じゃあ早速質問の方に入っていきたいと思います。じゃあまずひなみさんから、今回前原さんにどんなことを聞いてみたいですか？
まず一つ目は、グラフィックデザイナーになぜなろうと思ったのかをお聞きしたいです。すごい、私の将来の夢が今のところ任天堂のグラフィックデザイナーとか、はい、広告代理店とかに就職してグラフィックデザインとかをやってみたいなと思ってるので、ちょっとお聞きしたいです。
任天堂ってすごいいいですね。ゲームは好きなんですか？
あ、ゲームすごい好きです。
さすがに任天堂を選ぶところはなかなかいいですね。任天堂、僕もすごいゲーム好きなんで、なんかすごいいい会社だと思います、任天堂。グラフィックデザイナーか。ですね、なんか僕そのちっちゃい頃あんまりなんか将来何になろうかなって考えてたことがなくて、それで、そもそもその高校を、その高校を選ぶタイミングで、だから中学の3年のタイミングで、 大学を芸術系の大学に行きたいなと思って、日大鶴ヶ丘を選んでるんですね。で、その時なんで、芸術系というか美術系を選んだかっていうと、なんか僕はその当時、エヴァンゲリオンってアニメがあったんですよ。ちょうど、ね、映画版で去年終わりましたけど、僕、テレビ版の頃 の, リアルタイムの世代で、あれを見たときに、すごいこう驚いたんですよね、最初。なんか、アニメってこんなに自由なんだみたいなことを最初思って、でまず絵が描けるようになりたいなと思ったんですよ。で、それプラス、僕も昔からそのゲームがすごい好きで、でそれでファミコンゲームとかスーパーファミコンとかプレイステーションとかのずっとやってたもんで、僕もなんかゲームの仕事もしたいなみたいなことをずっと思ってたっていうのもこともあって、でそれで要はその時に油画系とかじゃなくて、なんかデザイナーっていうものなんだなみたいな、ざっくりと思ってて、でそれでそのアニメとゲームっていうすごい内向的な感じなんですけど、その感じを携えて、デザイナーになるなりたいなみたいな感じで漠然と思ってたって感じですね。なのでそれでその後に大学選ぶタイミングで、なんか学科選ばないといけないんでね、グラフィックデザイン学科に運よく受かったっていうのが大きなところだったと思います。大丈夫。
でも前原さんは最初は写真学科を目指されてたですよね。
ああ、そうなんです。なんかね、そう、実はね、僕全然その時その何も考えてなくて、そうなんです。日大だっていうのは受験ってすごい大変じゃないですか。僕すごい受験嫌で。だから高校で受験して大学で受験するのってちょっとつらいなみたいなこと思っちゃったんですよ、
うん、
そしたら要は高校と大学がセットになってるのが楽だなみたいなこと思って日大を選んだっていうふうなすごい軽はずみなところがあるのと、実はうち の, 父親もカメラマンで、そうで、なんかでも別に素養があったわけでも、なんかちっちゃい頃からそれの特訓をさせられたわけでもなかったんですけど、なんかそういうのもあるんだ、生き方として、そう、生き方としてなんかカメラマンって生き方あるんだっていうのをなんかちっちゃい頃から知ってたっていうのは、なんか多分心のどこかでポイントになってたのかもしれないですね。
なるほど、
うん、
なるほど。
全然僕でもとはいっても写真は親父のせいでちょっと苦手になってたんですよ、ちっちゃい頃。
へえ、そうなんですか。
結構やっぱりまあね、うるさいか。からやっぱり苦手で、ちっちゃい頃ずっと嫌だなと思ってました。
でもこうやって今お仕事で写真も撮られてたりっていうのも、なんかちょっと不思議、面白いですね。
なんか、あれなんですけど、なんて言えばいいんだろうな。多分、なんか、一般的に言うグラフィックデザイナーとかって、なんか写真とかそこまでなんかドキュメントの時に、自分で撮るみたいなことしない方も多いと思うんですけど、なんか僕なんだろうな、なんか道具あればできるかもなみたいな気がしちゃってて、まあただそのなんかね、そのすごいプロの広告写真とかはもちろん撮れないし、無理なんですけど、なんだろうな、記録用のドキュメントとかそういったことぐらいだったらば、僕が動けば、まあ、お金もかかんないし、なんか自分の必要としてる素材が自分で手に入るんで、 うん、なるべく動けるときは動くみたいな感じを思ってます。っていうのと、うち嫁さんがカメラマンなもんで、機材が豊富にあるんですよ。なんで、それをちょっと嫁様の力を借りて、使ってるっていう感じでございます。なんで、まあ、何でも求められれば何でもやりたいみたいな感じですね。
なるほど。なんかその何でも自分でやってみるみたいな感覚って、はい、なんかその前原さん結構デザイン花遊ぶもそうだと思うんですけど、なんか手書きとか、はい、なんかなんていうのかな、はい、いろんな方法でなんか作られてるなみたいな印象がすごいあって、それめっちゃ面白いなと思ってたんですけど、そういうのも関係あるんですかね。
あ、そうです、なんでしょう、なんか僕のデザイナー的な話し方になっちゃうんですけど、デザインってことを純粋に考えた時にやっぱりその他とはちょっと違うというか、なんか類を見ないという言い方が正しいのかどうか分かんないですけど、要は他にないものを作りたいなというか作るしかないなと思ってまして、で要は Mac とか iPhone とかに使って入ってるアプリってそれを使うとみんな同じ絵が描けるんですよ。そのツールを使っちゃうとね。で、そのツールを使うと、うまくデザインできるんだけど、同じになっちゃうから、それをなんか避けようと思うと、なんか一番信頼が受ける道具である、なんか手足とかを使った方が、なんか、結果的に早いみたいな。
あ
みたいなところがあって、あんまりその、うん、だから絵の具もそうですけど、なんかものづくりの時ってそのプロセス自体が独特だったら結果としてなんかその面白いものができるような気がしてるんですね、
うん、
だからなんかそこをなんか結構なんかプロジェクトに取り組む時はどういうものづくりをしたらどういうプロセスを踏んだら良いのかなっていうことを考えますので、花遊ぶの場合は手書きとかそういうなんかなんだろうな、手で書くみたいなことをテーマにしてやってますけど、別にそれが全てじゃないと思ってて、なんかそのプロジェクトごとの形みたいなコンセプトの形みたいなのを自分なりに解釈して、それに対して自分なりの変部字の仕方みたいなのができると僕はいいと思ってるって感じですね。
なるほど。なんか今のお話すごいリーさんの次の質問につながりそうな感じもあるんですけど、じゃあそのままリーさん聞いてみますか。
はい、作品で自分の世界観などはありますか、はいっていうので、あったらどのようにして自分の世界観を見つけましたかっていうのをお聞きしたいんですけど、自分課題制作取り組んでる時にすごく世界観がふわふわしていて、なんか定まったような感じっていうんですかね、なんか自分が作りたい作品がなかなか世界観として出せなくて悩んでるんですけど、
そうだよね、
前原さんは何かありますか。
そうだね、世界観、これはちょっと、まあ、僕の持論なんですけど、うん、人はそれぞれそのなんか良いところが絶対あると思ってて、その例えばそのセンスとか才能とか可能性、うん、なんか写真が実はめっちゃうまいとか、うん、文字を書くのがめっちゃうまいとか、絵を書くのがうまいとか、歌を作るのがうまいとかっていう風な、そういうなんか可能性を必ず持ってると思ってるんですよ、僕は。そのポテンシャルをね。ただ、それでも、一番問題なのは、そのポテンシャルを自分でこう、なんか全力になれるかみたいな、ポテンシャルを引き出せるかみたいなところが、僕は結構なんか重要だなと思ってて、なんだろうな。ちょっとだけ質問からずれちゃうかもしれないですけど、なんか、 そのどうやったら全力になれるかってことを、うん、なんか僕はいつも考えていて、あの課題にどうやったらなんか本気で取り組めるかみたいな自分なりの解釈の仕方を常にしていて、でなんかね、これちょっと変な話になっちゃうんですけど、なんか僕がなんかそれ結構重要だなって思っ初めて気づいた時があって、ドラフトの頃にその仕事とは別になんかそのロゴとかその名刺とかを作ってみたいなこと言われて、作ったことがあるんですよ。でその時にそのまあお客さんじゃなくて友達なんですけどね、友達にこうやって自分のデザインを見せるっていうことがあったんですけど、その人のことを考えたんですよ、初めて。なんか仕事じゃなくて、そのロゴを作るっていうことじゃなくて、そのロゴを使う人みたいなのことを、なんかはっきり思い浮かべて、この人がこうやったら喜ぶなとか、この人がこういうふうになことを解釈を付け加えると、なんかうまくいくかもなみたいな、その相手をなんか本当になんか好きになるというか、そういうふうなことを自分の中ですごく、まあ、思い込むというかでやると、なんかこれの方がいいかもなみたいな、でもこっちの方が絶対なんかもうちょっと頑張ろうみたいな感じで、なんか全力になれる瞬間があったんですよ、うん、で、それの時に、なんか、全力ってこうやるんだ、みたいなことを、なんか思ったんですよね。時間をなんかひたすらかけて、なんか A 案、B 案、C 案みたいなのをいっぱい作るっていうよりは、なんか、その人のことを、なんか思い浮かべて、なんかこういうふうになんかやると、なんか、なんていうかな、こう、喜ぶなとか、なんか、なんかこうやってくれるとなんかあんなこと褒めてくれるなみたいな、少し下心丸出しの言い方しちゃいますけどなんか、ね、そういうこと思ったんですよ最初、うん、でね、そうだからなんか そうやってなんか僕はなんかその相手のことを、まあ、その場合課題でもそうなんですけど、あいつの課題とかのことをなんかちゃんと理解というか、なんか思って、で、それを自分の中に取り込んで、やると、全力に僕はなれたんですよ。で、相手を喜ばせようみたいな気持ちがあって、
うん、
で、だから、なんかすごい、なんか本当に頑張ったみたいなところがあって、で、それが、なんか、勉強になったなってすごい思ってます僕の中では。からなんかっていうのはなんかね、そのいや、リリーさんの質問に答えきれてないんだけど、世界観っていうのは多分あるんですよ、すでにリリーさんの中に、だけどなんかそれをなんか表現するだけの勇気がないというか、なんか、なんか表現しきれてないだけなんじゃないかなっていうふうに思ってて、なんかだから、僕はなんかその自分がどうやったら全力になれるのかなってことをなんか、体験すると一番早いよなってね、でなんかちょっと今すごいどうしようこれなんかいい話風に言ってますけど、なんかそのねその時なんかロゴのね、仕事を頼んでくれたのが今の奥さんなんですよ、でそうで、その人にねめっちゃ気に入られようと思ってね
おお
話なんですよ、そうで、だからそのなんか単純になんか僕は結構なんかその容量悪かったんで、なんかそうやってなんかなんていうかな、そうやって学んだみたいな感じですかね、この人にめっちゃこう気に入られようとか、なんかこの人になんかめっちゃかっこいいデザインしてあげようみたいな気持ちに本気でなって、でそれでなんかやってみたらなんか勉強になったみたいな、
なんかさ、
ごめんなさい、さためになってるのかな。
どうですか、リリさん。
ありがとうございます。なんか表現しきれてないことに自分気づいてなくて、すごく気づかされました。
本当ですか。すいません、なんか。
なんかさっきのあの前原さんのその、
はい、
まあ。なんていうのかな、その何をやるかによってそのツールとかやり方って変わってくるから、うん、その一つ一つとやるみたいな話と、なんかその全力になるっていうのは、なんかすごい、
うん、
あ、なるほどなと思いながらなんか聞いていて、うん、なんかそのなんていうんだろうな、自分とたくさんの仕事じゃなくて1対1って、うん、自分と花遊ぶとか自分と何をかける、まあいくつみたいな考え方なんだなっていうのが、
う
ん
う
ん、なんか、
うんうんうん、
そうですね、それが
そうかもしれないですね、
うん、なんかすごいしっくりきます、うん、なんか私もその花遊ぶのデザインとかが来るとなんか、
うん、
おーっていうか、なんていうのかな、なんか
嬉しいっていうか、ありがとうございます、
なんかギフト感があるっていうか、
あ、
なんか、
あ、よかったです、
2月のワークショップはこんな感じなんだみたいな、来たーみたいな、なんか感じですごい嬉しくってチラシとか届くと、だからなんかすごい今のお話聞いて納得だなってところもあったんですけど、あのひなみちゃんはまあ最初に質問してくれて、これまでの話聞いてどうですか？
なんかそのさ、私もすごい課題とか制作するときにいっぱい案出しても、うん、果たしてどれがなんかふさわしいのかとか、すごい優柔不断になんかなってしまいがちで、
うん、
今の話を聞いて、うん、なんかその1対1、自分とその課題に対してとかそのテーマに対してをよく考えることがやっぱ大事なんだなってすごい思いました、うんうん、
すごいね、そこまで思うんだ、すごいね。いやあの、いや、これ僕の持論なんでね、そんななんか一般的にそれが正しいかどうかわかんないんですけど、うん、あのなんかその僕そのデザインに困るとあの誰かに行くんですよ、これどうみたいな時に、あのそこの聞ける仲間がいるとなんか意外となんか気持ち楽になるよみたいなところはあって、だから別に親でもいいし、なんか兄弟いるんだったら兄弟でもいいし、なんか信用できる友達がいるんだったら、なんかそれでもいいんじゃないかなと。なんかそうやってなんか抱え込んじゃうとさ、なんか分かんなくなっちゃうじゃないですか。し、なんかすごい巨大な山に登ってるような気分になると、辛いじゃないですか。からあ っていうのはね、そのベースとしてそのあのデザインって楽しむもんだと思ってて、その何て言うかな、その遊ぶとはちょっと違うんだけど、楽しんで作るもんだし、その過程自体が楽しくないとあのなんか楽しい表現ってできないと思ってるんですよ。だからその過程も全部なんか作品だと思って楽しむ。だから例えばあのこのこれをきっかけになんか今まで話して来なかった絵がうまいこいつにちょっと私の作品どうって聞いてみるとか、うん、なんかそういう挑戦自体を自分のテーマにしちゃうとか、
うん、
あのしてなんだろうな、その過程を自分で楽しんで、私今日この壁乗り切ったで、なんかそれが作品にフィードバックされていく過程をまた楽しむとか、うん、なんかそのなんか全体のアウトプットだけは全てじゃないと思うんですよ。そこに行くまでのなんか流れが自分の中で蓄積されると思うので、それをなんかあの、うん、なんか糧にするみたいなことがあるとなんかすごく楽しいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、なんかただね、まあ、学校とかの課題だとアウトプットしか評価されないんですけど、自分の中ではなんかそうやってどうやって物事を考えたのかとか、自分がどういうプロセスで物事を考えたのかっていうこと自体がなんかとてもなんか大切なような気が僕はしております。そうなんですよ。なんかね、あの花遊ぶの、 あの、デザインも、まあ、佐藤さんとかに見せるタイミングだともうポーンってこうなってるじゃないですか、
う
あそこに行くまで僕の中ではものすごい葛藤があって、そう、こう、どう、うん、みたいなのがずっとあるんですけど、なんかそれもなんか実は重要なことなんじゃないかなと思うんですよね。で、なんかそのなんで悩むのかなとか、あ、今日はなんでスッとデザインできたのかなみたいなことも含めて、なんかなんでなのかなと思うことがなんか重要なのかなと思ってます最近は。
いやでも面白いです。なんかまあ芸中それこそリリーちゃんとひなみちゃんが通ってたり今通っている芸中は、はい、課題がすごいコンスタントに毎回出て、でまあ、みんな学校も行きつつだからね、結構ハードだけど、
うん、
まあその中 で、ね、そうアウトプットに対してすごいフィードバックとかもちゃんとあったりするんで、うん、なんか私はすごくいいなと思うんですけど、
うんうんうん、結構
高校とか大学の美術系の学科とかだとなんかそうじゃないところも割と出しっぱっていう、うん、感じもこうあったりするっていうか、私も割と経験があるんで、まあなんか それとなんか外だけとこう向き合うっていうか、その評価だけと付き合ってやっていくと結構辛いところはあるよなと思いながら聞いて
ある。
その自分とどうこうなんていうかな、うん、自分の成長を自分でどうこうなんかチェックしていくかっていうか認識していくかはすごい大事だなと思いながら、
あ、そう思います。なんか結局幸せの形って人それぞれじゃないですか。だから別に学校とか課題の物差しがあってそれで100点を取ることがなんかその人の幸せかっていうと僕はなんか違うと思ってて、
うん、
なんか結局その人、あ、僕もそうなんですけど、どうやったら幸せになれるのかなっていうことでしかないと思ってるんですよ、その人が。だから別に学校の課題が0点でもなんかその中で得たものがあれば良しとするっていう風な、なんかもっとなんかおおらかな気持ちがある方がなんか、結果としていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ今そんなこと言ってもなんか無理ですっていうのは分かってるんだけどそんな気がしてますね。
いやいや、うん、いやそうですよね。対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの前原さんに10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
本当は10代の頃に読む本じゃないんだけど、うん、僕その大学に入って初めて星の王子様をきちんと読んだんですよ。
へ
ー。でそれが結構びっくりして、なんか、うん、最初1回目の時すごいこれ面白いから読んでって言われて読まされたというか借りて読んだんですけど、最初全く理解できなくて、
あ、
でそのことに驚いたんですよ僕。あ、こんなに俺なんかいろんなことを感じれてないんだなっていうことになんかすごいなんか驚いて、なんかであの本って結構なんかいいことを書いてるっていうとすごくつまらない話になっちゃうんですけど、なんかすごいなんか本当のことを書いてるなっていうピュアにねことが気がしてて、でなんか何回か それでしばらく読んでて、やんないずっと読んでたわけじゃないですよ、なんか借りたままなんかちょくちょく読んだりして、で、うん、ようやくなんかこの年になって分かるところも若干あるみたいな感じはあります。だからすごいなんかびっくりしました僕あの本読んだ時に、なんかすごいみたいな、なんだこれこの気持ちみたいなのはちょっと今でも覚えてます。
なるほど。いや、そうですよね、さっきリリさんが言ってたデザインあもそうだと思うんですけど、なんか児童向けのものとかをもう一回今読んでみると、あれみたいな、こんなにすごいこと書いてたみたいなことに気づく
んですよね。そうなんですよ。
うん、
そうなんです。だからなんか年を取ってからもう一回なんか読むっていうのは結構いいですよね。なんか解釈の仕方が変わってくるんで、なんかすごいなんか面白いなと思います。
いや、そうですよね。星の王子様。結構まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、サンテグジュペリの星の王子様です。うん、もし、家にもしかしたらあるけど読んでない人とかも割といるかもしれないです。もし、
そうですよね、
この機会にぜひもう一度読んでみてほしい。
うん、いや、だって、まあまあ、かいちゃんは読んだことあるんですか？
私は、ちっちゃい頃に1回だけ読んでて、で、高校になってもう1回読みましたね。
なんか、その頃読むと、少し理解できますよね、きっと。
そうですね、なんか、正しいなっていうか、すごいシンプルなんですけど、あ、正しいこと書いてある、この本っていうのが。すごいピュアに思って、なんか生きることとこんなに直結した物語ってと思っ
ちゃって、いやーそうですよね、うん、なんか、うん、いやまさしくそうですね、確かに、うん、なんかもっといい感、僕もっといい感想が言えればいいんですけど、ちょっと全くいい言葉を思っちゃう。
いやでもこれ言葉で言うのって結構難しいですよ、うん、なんか感じるものでもあるじゃないですか、言葉ですけど、うん、
そうですね、
だからちょっとまあ読んでみてくださいっていう感じで皆さん、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ次のひなみちゃんの質問もいってみましょうか。はい、
質問、どんな人やものに影響を受けましたか？
そうね、僕ね、その影響を受けまくるんですよ、いろんな人に。一番最初は、なんか、横尾忠則さんの、作品集を見たときに、こう、すごい打ちのめされたことがあって、これはすごいなって思って、なんか、大学の頃は横尾忠則風の絵ばっか描いてたんですけど、気がついたら、僕の周りには、運よく、なんていうのかな、いい人、でデザイン的なセンスもいいし、人としていい人っていうのが多くて、なんか尊敬る人ばっかだったんですよ。今も尊敬してる人が周りにいるせいで、影響ばっか受けちゃうんですよ。だから、うん、それがなんか、なんだろうな、うん。でも結局、そういうのを全部受け入れることが重要なのかなって最近思ってます。まずは。うん、なんか面白いと思ったら、なんか全部受け入れちゃうみたいな、うん、なんでだろうみたいな、っていうふうに受け入れちゃうのが重要なのかなみたいな、全然答えになってないね。そうだね。だから、そうだね、具体で言うと、だから、最初はだから、横田直樹さんで、で、それで大学の教授で、僕の師匠というか、一番最初の先生になってたのは、沢田さんっていうふうな、先生がいて、でその方にはすごいいろいろお世話になって勉強させていただいたって感じで、であと中島翔子さんというアートディレクター の方にもすごいお世話になってたという感じで、であとは佐藤浩一さんというふうな、もう玉美のちょっとお亡くなりになってしまったんですけど、お三方には本当にすごいお世話になってたという感じで、でベンツテイクの頃も熊部博さんというふうなアートディレクターの方にお世話になってたっていう、でもずっとなんか誰かが影響を受けてて、であとはもうドラフト入ったら、まあ、宮田悟さんをはじめとして、本当に、もう皆さんですよね。もう、上原さんとか、渡辺芳恵さんとか、あとは、内藤さんとか、田中隆介さんとか、本当にもう、すごくセンスが良くて、努力家な、なんか良い、デザインをする先輩さんたちに影響を受けまくって、でもなんか影響を受けまくっていいんじゃないと思ってます。なんか全部吸収して、なんか嫌いなものっていうのを自分で見つければいいんじゃないかなって思ってます。
ちなみにひなみちゃんとりりちゃんは、
はい、
その影響を受けた人とかものとかって今パッと出たりするんですか？結構迷う。
りりちゃん、私は、アートに興味を持ったきっかけというか、その影響を受けたのがデザイン屋で、初めて、結構お母さんがそういうの好きでデザイン屋とか昔も見てたりしたんですけど、やっぱそこを見てて、まあ 小さい頃全然アートとか分かんなかったんですけど、やっぱテレビ見てて面白いなとか、あ、これかわいいなっていうふうに思ってて、まあ、そこが大きくなってからやっぱそこで影響を受けたものはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
確かにあれ若い頃に見たらどう思うんだろうなって思いました、今話聞いてて。
そうですね、なんかもうアートの深いところは全然わかんないんですけど、
うんうんうん、
やっぱもうパッと見て、あ、かわいいとか、あ、面白そうとか、そうです。デザイナーはもうわかんなくても面白いとか、ね、そういう感情を思わせるところがやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思います。
いや確かに面白いもんね、あれね。俺も面白い、大好きあれ。
うん、そっか、じゃあ後から、あ、これはデザインなのかみたいな。
そうですね。
なるほど
な。なるほどね。そっか、いい体験ですね。
ひなみちゃんはどうですか？
はい、なんかその番組名とかそういうパッて名前は出てこないんですけど、なんか映画とか、お父さんの影響がすごい強いのかなと思ってて、
うん、
お父さんがそういう映画とかアメカジとかそういう系が好きで、でその父もそのゲームが好きで、そういうものを全部自分がやって、その中でなんでこれは面白いのかとか、すごいやってて引き込まれる理由とか、見てて引き込まれる理由を気になり始めて、でそれで芸中とかに入って、古典とかにもよく行くようになって、うん、そのアートとか現代美術とかにすごいもっと知りたいなって思うようになりました。
すごいね、
なるほどな。
なんかすごいしっかりして、俺だって15の頃エヴァンゲリオンしか知らないからさ俺。そうだよね、すごいね。そっか、
なるほど、
勉強してるね。
確かに、まあでもなんかひなみちゃんの話で言うと、確かになんか目の前にめっちゃそれ楽しそうにしてる人がいるとちょっと気になりますよね、自分も。確かにそういうのはすごい強いかも。
うん、
あ、でもそれすごい重要ですよね。なんか、うん、あの、うん、楽しんでる人がいて、なんかそれをなんか、うん、一緒に楽しんじゃおうみたいな、
うん、
なんか緩い気持ちが、うん、結構なんか初めとしてはなんかちょうどいい気がします、うん、なんか僕も、
うん
うん、
確かにな
んか楽しいもんね、そっちの方が、
うん
うん、思うからさ、
うん、そうですね。なんか前原さんのデザインは楽しいものだよねっていう話も、うん
うん、
すごいそうですよね。
うん、
あ、そうですね、なんかあのその教えってなんか宮田悟さんの教えでもあるんですけど、そのドラフトの考え方でもあるんですけど、
うん、
なんかその宮田さんの教えを全部は解釈できてないんですけど、あのなんか基本的にあのあれじゃないですか、そのなりわいとしてることが楽しいと嬉しいじゃないですか、
うん、
だから僕はそのデザインはなりわいにしてるんで、あの楽しくしたいんですよ。
うん、
うん、っていうのがなんかありますし、なんか、うん、人が喜んでくれるのをなんか目の前で見るとやっぱり嬉しいんですよね、
あ
の、うんうん、っていうのがあります。
すいません、質問いいですか？
は
い、
どうぞ。
さっきあの前原さんおっしゃってた、あのめっちゃ影響を受けるっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、その影響が、はい、真似とかなんか完全にその人の考え方と一緒になっちゃわないようにするっていうのはどうしたらできますか？
あ、そのなんていうのかな、あの、いいんじゃない、真似ちゃっても一回。ダメかな、ダメなのかな、あの、いや、あのね、その、アウトプットとして類似のものになると、そのやっぱそれはまずいからさ、それはちょっとまあ考えなきゃ、モラルとしてダメなんだけど、うん、あの思想が似るとかさ、そのっていうのはどっぷり一回使っちゃえばいいんじゃないかなと思うけど、うん、っていうのと、あと例えばさ、あの あれです、そのリリーさんが好きなアーティストがいて、その人って一人じゃないじゃないですか、きっと。あの、なんとかさんって人がいて、あと他に違う、例えば建築家の好きな人がいるとか、あのヘアメイクのこの、例えばその鴨さんが好きですみたいなさ、そういうの何個か合わさった時にさ、リリーさん内のブレンドができるわけじゃないですか。それで、ダメなのかな、そういうことじゃダメなのかな。俺はなんかそういうことでいいような気がするけど、なんか、なんかそこを、なんか好きなことを、好きな人のことを否定しちゃうと、何も始まらないかな、みたいな。いや、ちょっと、だからそのアウトプットでね、見るとダメだよ。ダメだけど、なんか思想的にはどっぷり一回使って、好きなことをなんか好きなだけ味わい尽くしたらいいんじゃないかなと思うけど。
うん、ありがとうございます。
ちなみにちょっと僕も聞いていいですか。
そ
の
はい。
リリーさんはなんかさっきそのヘアメイクに興味があるっておっしゃってましたけど、
はい、
すごいその14歳っていうお年でヘアメイクに興味があるっていうのはなんか僕としては結構すごいなと思ったんですけど、
はい、
なんかそれのきっかけみたいなのってなんかあるんですか。
そうですね、きっかけ、親戚の方にヘアメイクをやってる親戚がいまして、で、初めてその親戚の方にメイクしてもらった時に、あ、メイクされるのってこんなに楽しいんだっていうふうに思ったりとか、
なるほどね、
あと友達に中学入るまでそこまでこのヘアメイクとか全然分かんなかったんですけど、メイクがすごく上手な友達にメイクしてもらった時のこのワクワク感っていうんですかね、すごい楽しくて、そっからあ自分もこういう職業をついたらすごい楽しいんだろうなっていうふうに思ったのがきっかけです。
なんかそれはいい人が周りにいましたね。なるほどね、そうなんだ。いいな、いい環境ですな。でもなんかそのヘアメイクされてなんか楽しいとかワクワクしたっていうのはなんかすごいいいですね。なんかそこをなんかこう経験できたっていうのはなんかすごい素敵。羨ましいな。
そうですね。あとなんかされて楽しいことを自分でも やろうみたいな、なんか作ろうみたいな感覚がすごい素敵だなと思いながら
思う。確かに。
なんかすごい、純粋なエネルギー。
ね、いいよね。なんかそれすごいな。なんかそこをなんか積極的になんか理解できてるっていうのはすごいなんか素敵。それでちょっとこの流れでひなみさんにも聞きたいんですけど、ひなみさんさっきさちょろっとアメカジって言ったじゃん。アメカジが好きなんですか。
なんか古着とかなんか、なんかアメリカのおもちゃとかすごいお父さんがそういうのがすごく好きで、それを小さい頃から連れられて いろんなところなんか回ったりとかしてたらすごいそういうのがどんどん好きになっちゃいました。
それってあのファッションだけでもなくってことなんですか。
あの、はい、
アメリカのなんか文化とかそのあのカルチャーみたいなところも、
なんだろう、その日本とは違ってアメリカってすごい主張が強いっていうか、なんかみんな個性を生き生きしてるじゃないですか。そういうのを映画とか見たりとかしてる中で、いいなと思ったりとか、その日本の映画と外国の映画って、なんだろう、なんか外国はすごいアクションとか明るい、なんかインパクトが強いものがあって、
なるほどね。
見てすごいワクワクするなんか感じがすごい好きだなって思います。
なるほどね。
いいですね。
確かに。確かにいいね。そっか、映画もそうだもんね。すごい。
でも、やっぱり、なんかまあ、それぞれのハマりどころはもちろんあると思うんですけど、そのものの。なんかやっぱ、嬉しいとか楽しいとかって、すごい伝染するんだなっていうのを、やっぱ話聞きながら思う。
そう、思いますよ。だって、あれじゃん、あの楽しそうにさなんか遊んでる人の周りに寄っちゃうでしょ、つい。
確かに集まっちゃうみたいな
集まっちゃうでしょ、うん、それでいいんじゃない。なんか、うん、うちね子供が今3歳の子供が6歳と3歳の子供がいて、下の子はなんか人が楽しそうに遊んでると近くに寄ってくるのよ。
へー、
うん、なんかそれがなんかピュアなんだろうなと思ったの、うん、なんか面白そうなところにちょっと首突っ込んで、なんかどう面白いのみたいな、面白そうだねみたいな感じで遊んで、なんか自分に合わなければやめればいいし、楽しかったら続ければいいぐらいな、
うん、
なんか楽しい軽い気持ちの方がなんか楽しいよね。
うん、確かに人間の習性かもしれない、
うんうん、ねえ、なんかそんな人よなんか、
うん、確かに
集まっちゃうよね。
いやなんかめっちゃ楽しい会話ありがとうございますはい、今回はクリエイターゲストにデザイナーアートディレクターの前原翔一さんを招きし、10代ゲストのひなみさん、リリさんとともに対談していきました。実際にデザインを含めたさまざまな課題に学で挑戦しているひなみさんとリリさんだからこその質問を通して、前原さんの仕事観に迫っていった今回、前原さんがデザインをする上で大切にされている自分の手足を使ってプロセスから自分なりの方法を見つけてみるというお話には、ツールを使いこなすのも大切だけど都度最適な方法を模索しちゃんと手間をかけることの大切さが見えてきたり、家庭も含めて楽しまないと楽しいデザインはできない、そんな言葉にはデザインに限らずあらゆる表現、人とのコミュニケーションにおいて大事にしたい感覚だなと改めて思いました。次回6月1日に公開予定の後編では、作品のインスピレーション源やデザインとの向き合い方をお聞きしていきながら、引き続き前原さんのデザイナーとしての生き方に迫っていきます。